それでは今日の御言葉に目を留めていきましょう。今日は一節だけです。マタイの福音書の5章の4節ですね。マタイ5章の4節。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです、という御言葉です。永平寺の、永平寺は富山県ですかね、富山県か石川県でしょうか、あの辺にあります永平寺のドキュメンタリーを、もう古いドキュメンタリーですけれども、見たときに、禅宗の僧侶の方が禅問答をしておりました。禅宗では重要なことであるようでありますが、まあ、弟子が質問するわけですね。その質問も何言ってるかわからないんですけれども、なんとかかんとか、なんとかはなんとかみたいなことを言うと、師匠のお坊さんが、それはなんたらかんたらなんとかっていうですね、なんたらとこしか言いようがないことでこう答える、問答ですね、問いに対して答えるっていう、もう悪い意味で禅問答というのがありますよね。言ってることが全然わからないという意味ですけれども、まあ、本当の禅問答も素人が聞きますと全くよくわからない、意味がわからないというようなことではありますけれども、このマタイの福音書の5章は、まあ、いわゆる三条の説教といわれるイエス様が人々に山の上から重要な教えを語られたというところになりますが、その最初イエス様は何を語られるかというと、幸いというのはどういうことかということを語られるんですね。幸いであるということはどういうことかということを語り始められるんです。まあ、三条の説教の一番最初がここで始まるというところに、まあ、意味があるんだと思いますけれども、しかしこのイエス様がおっしゃっている幸いであるというのは何とも分かりにくいんですね。分かりにくいというか、意味というか言葉の意味は分かるけれども、だからといってそれが理解できない、まあ、納得いかない、どこが幸いなのかというのがこうまず第一印象として思ってしまう、まあ、ある意味要するに禅問答に聞こえるわけです。禅宗のお坊さんがやっているような禅問答、幸いとはですね。心の貧しいものは幸いですって、まあ、この時点でまずって分からなくなるわけですよね。一個一個言葉を捉えますと、天の御国はその人たちのものだからです。4節で悲しいものはって今日読んだところ、幸いです、その人たちは慰められるからです、柔和なものは幸いです、まあ、このように続いていく、こう心にですね、ストンと落ちてこないというか、分かったような気がするけど、いや、やっぱりよく分かってなかったなということがよくある、何度読んでも分かりにくいし、いろんな解説書を読みましても、ああなんとなく分かったような気にはなるんですけれども、やっぱり分かってないなという気がします。一生涯これは続くのかもしれません。そんな分かってないことを先生開いて御言葉を語るのかと、語るんです。分かってないけど語りたいですね。この4節を特に取り上げたい。悲しむ者は幸いって書いてありますね。悲しむ者は幸いです。なぜか、それはその人は慰められるからですと書いてあります。悲しむ者は幸い、その人は慰められるからです。ああなるほどねと、ああそうかと、悲しんでいても慰められるんだったら幸いかなと皆さん思いますよね。悲しんでても慰められるんだから幸いだなと。でもじゃあ悲しんでいても慰められるものは幸いと言わないんですよ。わかりますか？悲しんでいても慰められる、そういうものは幸いとイエス様は言ってないです。悲しんでいるものは 幸いと言っているんです。で、後に慰められるからだと言っています。悲しみの中、悲しみのただ中にいる人に対してあなたは幸いですと言っているんですよ。皆さん、そう言われるとどうですか？皆さんが悲しみのただ中にあるときに、あなたは幸いですよって言われたらですよ、正直どうですか？どう思われますか？もう本当に悲しみの中にあるときに、あなたは幸いですよって、もう嫌ですよね。この御言葉はですね、人から言われて嬉しい言葉ではないということなんです。人からそんなこと言われて嬉しがる人いますかね？いないですよね。イエス様から言われて、やっとそこで、いや、イエス様から言われてこそ幸いであるということを感じることができる言葉なんですよ。つまりイエス様との関係の中で自分でそのことに気づくとき、気づけたとき、ああ幸いだとこう思える、納得できるということです。悲しみのただ中にいるときにイエス・キリストが共にいてくださっている、そのことに気づけたとき幸いだと、イエス様が共にいてくださるということに気づけて、ああイエス様と一緒なんだということが分かって慰められるということですよね。病気になった時のことを皆さん考えてみてください。思い出してみてください。まあ風邪でもいい、軽いものでいいと思う、風邪でもいいと思いますけど、全く一人暮らしで誰とも関わってないという状況だとちょっと想像しにくいと思いますけど、まあ家族がいると、ですごく心配してくれてる人がいると、友達がいると、まあそういう状況ですよ。まあ身近な人というのは特に苦しんでいる時や病気の時、悲しい時に一番心配してくれる人でしょ。一番大丈夫か、熱あるかないか、食べれるか、どんなことで悩んでいるか、なんで泣いてるっていうことを一番気にかけてくれる、で世話をしてくれる、一緒に悲しんでくれる、それもいつも以上に、いつもなんか冷たい感じだけど、こういう時はやっぱり優しいな、ああやっぱり奥さんはいいもんだなとか、ああやっぱりお母さんは優しいんだなと、いつもガミガミ怒られて嫌だけどやっぱり優しいんだなと、そう思えるんじゃないですか。いつも以上にやっぱりそういう身近な人が心配してくれる、それがイエス様だということなんですよ。私たち一番身近な人が一番心配してくれる、一緒に悲しんで悩んでくれる、それがイエス様だということです。私たちが悲しんでいるとき、苦しんでいるとき、もう悩んでいるとき、傷ついているとき、自分のことじゃなくても誰かのことで、まあそういう中にあるとき、誰よりもそばにいて心配し、共に悲しみ、共に苦しみ、共に悩んでくださっているお方がイエス・キリストであるということ。もうこれが幸いなわけですよ。もうこのことが幸いなわけなんですよ。もうこれ以上の慰めや喜びはないんです。もうその時にイエス様が共にいて悩み苦しみ悲しんでくださっていると、そのことによって私たちは慰められるということなんですよ。豊岡のですね、まあ州補にも今日載せておりますけど、豊岡にあるアセンブリーの田島新アキレス教会ですね、まあ、石井先生の、まあ、奥さんのことを、まあ、去年のクリスマス前ぐらいからですかね、クリスマスの頃から、まあ、皆さんと一緒にお祈りをしていますし、してもらっておりますけれども、まあ、突然 心肺停止になられて、もう本当に一時はもうダメかっていう状況だったということで、この前、牧師の集まり、牧師会というか、まあ、教区会があった時に、石井先生がいろんなお話をしてくださったんですが、実際医者が言うにはもう死んでたと、もうダメだったと、自宅でそういう状況になったらもうダメだったです、あと救急車で搬送されて途中でそうなってももうダメだったですと言われたそうです。病院までまだ意識があって、病院についてまあこれは調子が悪いなということで、お医者さんがだっと揃ったところで意識がなくなって心肺停止になったので、すぐ対応できたから助かったとおっしゃってましたね。奇跡的にその後回復されました。でもエクモっていう、詳しくは私知りませんが、生命維持装置を、まあ、まああんまりそれがあれは長くそうずっとあるといろんなところに障害が出るらしいんですが、できるだけ早くにそれも取れたと、本当に奇跡的にそれが早く取れて、でもその装置をつけるときに神経がちょっと傷ついて、左足の膝から下に、麻痺が残ってしまったと、まあ、回復するらしいですけれども時間がかかりますって言われてるらしいですね。で、左足の膝から下がちょっと動きにくいですね。で、初めは、まあ、祈りの課題で報告をしながらおっしゃったことですけれども、もう死んでるはずだったところが助かった、もう本当にそのことを喜び感謝されたそうです。あ、そらそうでしょう、死んでたんですか、突然。でもだんだんとこの体が不自由だと、足が動かない、でいろんなことがスムーズにできない、要するに亡くなったこと、失ったことにばかり目が今どうしても行ってしまう、今までできてたことができないっていうところに目が行ってしまう、また、まあ、いろんなところ手術を大きくされているから、まあ、傷が残っている、まあ、それをこうお風呂やシャワーに入った時にすごくそれが目につく、まあ、本当にそれがすごくまた心にこう傷になるというか、まあ、女性ですから、まあ、それが今本当にお祈りしていただきもらいたい課題なんです。失ったものに目を留めてしまい、傷ついているところに目を留めてしまうですね。いやそれは悲しいだろうな、辛いだろうなというふうに、まあ、そのことを聞きながら思いました。同時にご主人も辛いだろうなと思うんですね。まあ石井先生も言葉では慰められないだろうなと、何を言っても余計に傷つけてしまうかもしれないなというふうにそう思います。まあ本当にこんな時に力になれるのは、慰めを与えられるのはもうイエス様しかいないぞと、もうそれはたとえ親子でも夫婦でも、慰めを与えてくださるのはイエス様しかいないぞというふうに思いました。イエス様がずっとそばにいてくださるんだということにこう自分で気づけるようになったときに、大きな慰めを得ることができるんだろうな。まあ、そのお話を聞きながら私はこうメモを取りながら、もう励ましの言葉では、励ましの言葉は必要ない、まあ、よく説教者が牧師がですね、言葉言葉と言うんですけど、言う人がいるんですけれども、言葉が大事だってですね。でも言葉ではどうしようもない時っていうのがやっぱりあって、その時にどうするかっていうことですよね。まあ共感とよく言われますけれども、 前もあの幸子さんの病院で15分間じっとしているのが私難しかったという話をしましたけれども、それはあの淀川キリスト教病院の院長だった柏木先生がおっしゃってたことです。本に書いてあったこと、前も言ったと思いますけど、30分じっと黙ってその病室でそのベッドの傍らに座っていってください、して座ってみてくださいって、それが本当にその病室を訪れるときに一番いいですって、それができないんですよね。その傍らにその人がいるということがベッドにいる人にとっての本当に慰めになる。その状況にイエス様はいてくださってるんですよ。何も語られないけど共にそのところにイエス様がいてくださっていると、目には見えないけれどもこの方がおられるんだと、共にいてくださるんだと、自分のその悲しいもしくは思ってる思いを共感してくれる、自分のこういろんな悩みの心を共感してくださってる、で頭じゃない感情を共に分かち合ってくださる、もう悲しくてただ泣くって、その一緒に泣いてくださるようなところにイエス様がいてくださっていると、そのことに気づけたらですね、本当に力になると、慰めになるということです。石井先生の奥さんもぜひ本当に失ったものではなくて、与えられているもの、残されているもの、イエス様と共にいてくださるということに目が向けられたら本当にいいんだろうなということを思います。皆さんもぜひ、関わりも今までないでしょうし、これからもあるかどうか分かりませんが、まあ、ぜひお祈りで、支えて、くだされば幸いだというふうに思います。皆さんの中にも悲しみの中にいるという方はいらっしゃいますか。この御言葉です。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからです。悲しんでるのになぜ幸いかって、イエス様が共にいてくださるからです。何も語られないけれどもそこに共にいてくださるからです。悲しみの中にあって一生懸命祈ってる、でも何にも答えてくださらない、いや何も答えないで傍らにじっとイエス様がいてくださってるんです。イエス様が私たちに本当に慰めを与えてくださる、イエス様が私たちのことを一番心配してくださってる、ずっとそばにいてくださっていると、そのことにどうか、特に悲しみの中にある方がいらっしゃったら目を向けることができますように、神様の恵みと慰めがそこにあるということをぜひ気づいていただきたいなと思います。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからです。お祈りします。